旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。母に会いに行ったら、デイサービスで行われた魚編漢字クイズのプリントが置いてありました。みんなで考えた答えがメモされていて、それを見ていたらナイスな答えがいくつかあったので、ちょっと紹介したいと思います。魚編に里という字を書いて恋、魚編に青いでサバ、弱いでイワシ、硬いと書いてカツオ、酸化するの酸という字を書いてアジ。この辺は楽勝な感じです。そしてだんだん難しくなってくるとウィットに飛んできます。魚編に教師の師と書いて漁師、なかなかでしょ。それから魚編に底という字を書いて海底、そして魚編につける付属の付という字ですねを書いて煮付け。なかなか面白いですよね。ちなみに正解を調べてみたところ、魚編にしでぶり、そこでスケトウダラ、つけるで船だそうです。さすがは年の子、皆さんシャレが効いているなって思いました。楽しそうです。今回はエジプト旅行4日目のお話です。時は2026年2月10日火曜日です。前日からナイル川クルーズツアーに参加していました。クルーズ船は昨日からアスワンという町に停泊したままです。そしてこの日はなんと朝3時半に集合して、アブシンベル神殿という遺跡を見に行きます。朝というかまだ真夜中です。昨晩寝た時は窓の外にはナイル川が見えていました。そのつもりでカーテンを開けると窓の外に人がいます。うわー、ドキッとしました。でもよーく見てみると自分でした。いつの間にか窓のすぐ外には別の船が停泊していて、その船の窓ガラスに私自身が映っていたんです。この後徐々にいろいろ分かってきたんですけど、ナイル川にはすごくたくさんのクルーズ船が運航されています。でも船を停泊させる場所は限られているので、一つの桟橋のところに多いと4隻も5隻もの船が並びます。ちょっと想像しにくいですよね。どうなってるかっていうと、クルーズ船はみんな同じような大きさで構造も同じです。どの船も桟橋を渡って乗り込んだところがロビーになってます。だいたい船の真ん中あたりです。そして船同士は並行してぴったりくっついて停泊します。ロビーの向こうに隣の船のロビーがあります。そして船同士がくっついて停泊しているので、簡単に隣の船のロビーへ移ることができます。なので、乗り降りするときには、並んでいる船のロビーをいくつも通り抜けていきます。最初に自分の船に乗り込んだときには、わー、豪華な船だなーって思ったんですけど、実際ツアーの案内には、ゴージャスなクルーズ船に乗ってと書かれていたんですけど、でも他の船のロビーを通ってみると、 もっと豪華な船がいっぱいあって、自分の船がとっても貧相に感じました。毎回下船するときには、船の写真と名前がプリントされたカードを受け取ります。私たちからすると迷子カードであり、そして船のスタッフの人たちからすると、この人はうちの船の乗客ですよっていう証になります。なので、絶対になくさないようにしてくださいねって言われました。岸に降りると観光バスが止まっていました。同じクルーズ船から乗り込んだ人で、座席の半分弱が埋まりました。日本人の方たちもいました。若い女性の3人組と4人組で、ワイワイとっても楽しそうです。バスが少し走ったところにあるホテルで、さらにお客さんを乗せて、座席の7割ほどが埋まりました。そしてまた少し走ったところで止まりました。またお客さんを拾うのかなーって思ってたんですけど、待てども待てども誰も現れません。この日はツアー会社の添乗員さん的なジョージも一緒に乗っていて、何度も電話をかけています。そしてバスの外へ出て行って、何やら電話をしながら怒ってます。そしてもうすぐ来るからとみんなにお知らせに来たものの、全く動きがなく、30分近く待ったと思います。ようやく一人の男性がやってきました。どうやら今日のツアーのガイドさんのようです。ジャージの上下に帽子をかぶってサングラスをして、よく言えばラッパーみたいな感じの男性なんですけど、なんとなくさっきまで飲んでましたっていう感じの雰囲気が漂っています。遅れたのは車のせいであって自分のせいじゃないという言い訳から始まって、みんなを笑わせようとするんですけど、誰も乗ってきません。みんながどこの国からやってきたのか、一組ずつ尋ねていて、ちょっと和やかにはなったものの、まあそもそもみんな朝早くから出てきたので眠いです。そして町の外れでバスは止まりました。前方にはバスの行列ができています。町を出ると砂漠に入るんですけど、その手前には検問所があります。行き先のアブシンベル宮殿はスーダンとの国境近くで、軍事的な理由から夜間は通行できないそうです。検問所は朝5時に開きます。手続きに時間がかかるので早めに出発してきたというガイドさんの説明なんですけど、その説明をするあなたが遅れてきたから意味ないじゃないという感じです。そのせいか、ここでもそこそこの時間待たされました。その後、延々と砂漠の中を走ります。アブシンベル神殿までは4時間近くかかります。朝食はお弁当です。昨日のお昼ご飯とほぼ同じようなもので、サンドイッチにオリーブ、バナナとみかん、ジュースなどが入っていました。パンをかじってうとうとしていたら休憩所に着きました。15分間のトイレ休憩です。砂漠の中にポツンと立っている建物の周りにはたくさんの観光バスやミニバンが止まっていました。バスを降りて建物に入ると中はすごい人です。なんといってもトイレ待ちの列がすごいです。特に女性の方は15分では絶対に間に合いませんという感じです。旅先ではトイレに行きたくなくてもチャンスがあればとりあえず行くようにしてるんですけど、これはもう一目見て諦めました。さて、この日に行ったアブシンベル神殿は古代エジプトの新王朝時代のラムセス2世 という王様が作った神殿です。3300年くらい前のものだそうです。この王様は相当自己顕示欲の強い人だったみたいで、あっちこっちに巨大な自分の像を残しています。中でも、このアブシンベル神殿は、神殿の前に巨大な自分の像を4体も並べてしまったというかなりインパクトがある神殿です。像の高さは20メートルもあります。この土地は古代エジプトが支配している地域の南の端に位置していて、もともとヌビア人と呼ばれる民族が住んでいた場所です。ラムセス2世は彼らに自分の権力を見せつけるためにこの神殿を作ったとも言われています。神殿は切り立った崖をくり抜いて作られた洞窟神殿で、長い間砂に埋もれて忘れられていました。それが1813年に発見されて、随分と年月をかけて砂を取り除いたそうです。古代からナイル川は氾濫を繰り返してきました。でもそれが肥沃な大地を作って文明が栄えることとなったんですけど、現代では毎年毎年川が氾濫していては安定した生活が送れません。そのためにソ連の力を借りてダムを建設することになりました。昨日見学に行ったアスワンハイダムです。しかしダムが出来上がるとなると、これも昨日見学したイシス神殿と同じくアブシンベル神殿も水没する運命となりました。そこで遺跡を移動させる計画が立てられました。もともとあった場所から200メートル内陸の60メートル高い場所に移築するという壮大な計画です。当然、すごいお金がかかります。これに尽力したのがアメリカのケネディ大統領の奥さんのジャクリン・ケネディです。もともと古代エジプトに興味を持っていた彼女は、ユネスコの機関誌によってアブシンベル神殿の移築計画のことを知ります。そして1961年にケネディが大統領になると、彼女はアメリカがアブシンベル神殿の移築計画に関与することがアフリカ全体との外交関係を強化する意味で重要だと夫を説得します。そして説得は成功して、アメリカ政府が移築費用の3分の1を負担することになりました。残りはエジプトとユネスコが負担したそうです。ソ連の協力で作るダムのために水没してしまう遺跡の移築費用をアメリカが負担するということになったそうです。さて、アブシンベル神殿に着きました。ガイドさんに引率されて、駐車場からチケット売り場まで歩きます。そして、中に入ったら自由行動で45分後にまたここに集合と告げられました。たった45分間、そんなんで見て回れるのかしらって聞くと、見どころはアブシンベル神殿と隣にあるそれよりも小さなラムセス2世の王妃のために作られた小神殿だけだから大丈夫だと言います。すると、白人男性が苛立った感じで、片道4時間もかけてわざわざここに来て、たった45分しか見られないなんて納得できないと言います。ということで見学時間は1時間となりました。早速見学に行きます。小高い丘の周りをぐるーっと回り込むと正面に神殿がドーンとありました。写真よりも断然迫力があります。神殿の前には ラムセス2世が4人並んで腰掛けています。手を膝の上に置いて、どれもちゃんと膝小僧があって、足首は太めで、いわゆる象足です。左から2番目のラムセス2世の顔だけがなくなっていて、頭が地面に落ちています。発掘した時にはもうすでに落ちていたそうです。顔だけでも巨大です。そしてその耳だけでもとってもでっかかったです。それにしても観光客でいっぱいです。人が写り込まないように写真を撮るのはほぼ無理という感じです。そんな中でもアジア系の人の中にはジュディ・オングのようなドレスを着た人がちらほらいて、腕を広げてドレスの袖をなびかせながら写真を撮っていました。こういう写真を撮るのが流行りなんですかね。洞窟になっている神殿の中も人でごった返しています。神殿の中に入ると高い天井まで届きそうなくらいのラムセス2世の像が両側に4体ずつ並んでいます。かなり圧迫感があります。そして壁にはたくさんの絵が描かれています。神殿の一番奥の部屋は至聖所といって神様を祀る部屋です。4体の神様の像が座っていました。その中の1体は神格化されたラムセス2世です。2月22日と10月22日には朝日が神殿奥のこの至聖所まで届いて神様たちが照らされるように設計されているそうです。あちこちでガイドさんが説明しているんですけど、私たちのガイドさんは神殿の外でふらふらしながら鳥の鳴き声のする笛を鳴らして遊んでいます。ガイドとしてはどうなんだっていう感じなんですけど、でも憎めない、とっても面白くていい人でした。でも見学を終えてみんなが時間通りに集合場所に集まったのにガイドさんだけが遅刻です。文句を言う人もいました。そしてまたバスに揺られてアスワンの町に帰ってきました。町に入ると、バスの運転手さんへのチップをここに入れてくださいと封筒が回されてきました。運転手さんは2人で交代に運転してくれたので、2人分ねということでした。このチップの習慣は、チップの習慣がない日本人には頭を悩ませる問題です。相場がわからないんですよね。チップ込みで旅行代金を取ってくれたら、どれだけ気が楽だろうって思います。ツアー料金には、チップは含まれていませんとわざわざ書かれています。ガイドさんやドライバーさんにチップをお願いねということです。旅行前に相場を調べてみました。プライベートツアーの場合は、ガイドさんへは1日あたり5から20ドル程度。ガイドしてもらった時間によって金額は調整すればいいそうです。そして、すごく良いガイドだったと思えば、もちろん金額を増やしましょうということでした。なので、結構幅があります。やっぱり悩みます。団体ツアーの場合は、一人当たり2、3ドルと書かれていました。ドライバーさんへはその半分くらいと書かれていることが多かったです。夫と運転手さんにはまあそんな相場でチップを入れようということで話がまとまったんですけど、ガイドさんにはどうしようかっていう話になりました。こんなに迷惑なガイドさんにも渡す必要があるのかなって思うんですけど、チップの習慣がある国はお給料が安くて、チップを当てにして生活をしているので、チップは気持ちじゃなくて義務的に払うものだとも聞きます。 だからやっぱり渡さないといけないだろうねということになりました。一般的にガイドさんはツアーが終わると一人一人にお別れの挨拶を交わします。その時にチップを渡すんですけど、このガイドさんは今日はもうチップをもらうつもりがないみたいで、みんながバスを降りる前にさっさと去っていってしまいました。クルーズ船に戻って遅い昼食を取りました。食堂でのビュッフェです。隣に座ったカナダ人のご夫婦から話しかけられました。日本が大好きで、今年だけはエジプトに来たんだけれど、毎年日本に旅行に来ているそうです。来年は福岡に行く予定だとおっしゃっていました。かなりの日本通のようでした。彼らの娘さんたちも日本が大好きで、特にコンビニが大好きで、朝昼晩と違うコンビニのものを食べ比べているそうです。旅行中、日本人でしょって話しかけられることが多かったです。皆さんテンション高めで興味津々に話しかけてきます。彼らのように日本に来たことのある人や今度日本に行く予定っていう人もいました。で、必ずあなたたちは日本のどこに住んでいるのって聞かれるんですけど、名古屋って答えると急にテンションが下がります。名古屋の知名度はかなり低いようですでも名古屋のおすすめの場所を聞かれても答えられないので、まあそれでちょうどよかったとも思います。ご飯を食べていたら船が動き出しました。クルーズ船に乗り込んで初めて船が動きました。そして船は1時間ほどでまた停泊しました。夕方からはコムオンボ神殿の見学に行きました。船を降りるともう目の前に神殿があります。この神殿を案内してくださったガイドさんはとってもいい人でした。高いところだったり近づけない場所にあって、詳細が見にくいようなところもそれを写した大きな写真を出して解説してくれました。アブシンベル神殿のガイドさんもこの人だったらよかったのになーって思いました。このコムオンボ神殿はワニの遺跡とも呼ばれています。この遺跡は半分はホルスという神様、そして半分はソベクというワニの神様のために建てられた神殿です。古代エジプトの神様には動物の神様も多くて、猫や犬、羊、牛、蛇などの神様がいます。日本の神話もイザナギからアマテラス大御神、ツクヨミの御事、スサノオの御事が生まれたように、エジプトではゲブという大地の神様とヌトという天空の神様から4人の子供が生まれています。長男のオシリス、長女のイシス、次男のセト、次女のネフティスです。そして長男のオシリスと長女のイシス、次男のセトと次女のネフティスは夫婦になります。今ではありえない近親相姦です。長男のオシリスはみんなから慕われている王様でした。次男のセトは兄を妬みます。そして兄を殺して切り刻んでナイル川に捨ててしまいます。ワニの神様であるセベクはナイル川からオシリスの遺体を探し出します。そして妻のイシスがそのオシリスを生き返らせたという神話があります。ちなみにナイル川の水はワニの神様であるこのセベクの汗だ と考えられているそうです。そして、ホルスという神様は、オシリスとイシスの息子で、後に父を殺害したセトを討ち、王位を継いだと言われています。ということで、このコムオンボ神殿は、ホルスとセベクが祀られています。そして、この神殿の敷地内には、ワニのミイラを集めた博物館があります。すっごくたくさんのワニのミイラが、まるで川岸に並んで寝ているようでした。古代エジプトでは人間だけでなくて、動物もミイラにしたそうです。また、この神殿は医療関係の壁画がたくさん描かれていることでも有名です。洋式トイレのようなものに座って出産する様子が描かれていたり、聴診器の絵もありました。2000年以上も前から聴診器のようなものを使って体の状態を見ていたようです。そして参加者が一番興味を持ったのが、子作りに関する絵が描かれた場所です。男性器と精子が描かれていて、若い男性と年を取った男性の違いが説明されています。顕微鏡なんてなかったと思うんですけど、ちゃんと精子の形をしています。若い男性には精子がたくさんいて、1日7回セックスできます。しかし、年を取った男性は精子の数が少なくなっていて、5回しかできないと絵で解説されていました。ここの場所はすごくみんなに受けていて、この壁画の前では写真を撮る順番待ちができていました。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからいただきました。第129回の山口県の中戸市で焼き鳥を食べたという話に関してです。漁港の町、長戸の焼き鳥のお話、なるほどと面白くとても美味しそうでした。富山でも金柑入りの鶏もつは煮物が主流でした。金柑焼き鳥食べてみたいです。イワシ大量パックの購入を躊躇する理由、かっこ日持ちしないとか、焼く時の煙が点々点ではないに笑ってしまいました。といただきました。ありがとうございました。そうなんですよね。自席を取ることに囚われすぎちゃっていて、イワシとかがなかなか買えないんですよね。他にも、ご当地モナカにも興味があって、モナカを買うと、モナカの絵を描いてから食べているんですね。ユニークな形のモナカだと、描くモチベーションが上がっていいんですけど、一般的な丸だったり四角に、店の名前や商品名だけが書かれているモナカも少なくないんですよね。とはいえ、その土地ならではの案が入っていたり、何かしらの言われがあって、記録に残しておきたいモナカでもあるんです。開いてみて、そんな一般的な形だとテンションが下がるし、描くのが面倒だなって思っちゃうんですよね。だったらそんな全部描かなくてもいいのにって思うんですけど、一旦やり始めたら中途半端にはできない性格で、とにかく食べるものすべて描かなきゃなんか納得いかないんですよね。まあだからといってそれが辛いとか、この性格を変えたいみたいなことは特にないんですけどね。知り合いにマラソンが趣味の人がいて、もちろん最初は楽しく走っていたらしいんですけど、長く続けていたら今では義務みたいになってしまって、 休日には走らないと罪悪感みたいなものを感じるようになったそうです。この人も走ることに囚われてるなって思いました。あと、友達の中には毎日掃除機をかけて、そして決まった間隔で窓拭きをしないと落ち着かないっていう人もいます。結構ちょっとした囚われを持つ人って案外いるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう？皆さんも何かに囚われたりしていませんか？よかったら教えてください。また番組の感想などもどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶきたび @gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。